突き進んでますね。うん、
多分気が向いてないんですよ、そんなに他のことに。
だ器用なんだけど、うん、人間性で言うと実は不器用で、うん、そういうところに意識がいかないんだ。
うん、まあ薄々ね、途中で気づいてはきたけど、はあ、変人ですね。
ああ変人です。うんうん、そうですね。はい、始まりました、ホラボド。今回は人気企画でございます。解体新書スペシャル。この企画は、ボードゲーム業界で活躍する人をお招きして、その人の半生をですね、好き放題話していただく、もうボードゲームの話が出なくても OK でございますので、一体今回はどんな方の半生を聞けるのか。ではこの方です。どうぞ。
こんにちは、野村明夫です。
あー、野村さんやー、ルートイレブンの。
お久しぶりです。
あ、お久しぶりです、ゲームマーケットではもうね、幾度も収録もしてますけど、こうやってゆっくり収録できるのは、これがだから、ルートイレブンに、あ、そう、今、ルートイレブンにお邪魔してね、
はい、
新橋のルートイレブンにお邪魔して収録してますけど、以前にここで撮ったことがあって、それはルートイレブンを特集するものだったんですけど、あれがもう8年とか、9年とか前で、野村さんと一緒に、センシュピールに行ったのが2016年で、うん、その前のタイミングだから、うん、もう本当に8年とかなんですけど、うん、はい、じゃあ改めてですけど、野村さんは何をされてきた方かというのを今簡単に言える内容でいいんですけど、
まあ、1984年から、社会に出て、その時からボードゲームを作る仕事を、うん、
84
ずっとやってるんですね。まあ、途中、はい、ボードゲーム作ってない時期もちょっとあるんだけども、おおむねゲームを作ってる。40年間かな、今年40年目ですね。
40年やばくないですか。私今40歳なんで。
あ、本当に、
はい、
あら、
そんなもうレジェンドですよね。野村さんといえばパーティージョイ。
はい、
パーティージョイの、
そのね、最初の40年前からパーティージョイですね、そもそもね。スタートがパーティージョイに近い
ので。あ、スタートでパーティージョイなんですね。
う
ん、
ですね。筋肉マン地獄のタイトルマッチっていう、パーティージョイナンバー20を作って、
はいはいはい、
それから次に27のミッケネコトマトの相方だったやつ、そういうのから始まってずっと作ってるって感じ、ね。
もうだからパーティージョイといえば、もう野村さんっていうぐらい、もうずっとそのパーティージョイを、つまり今のその40、50の方々がずっと子供の頃遊んでいたものってなったら、ね。
まあね、もちろんね、パーティージョイはね、他にもたくさん作って。
ああ、そうですよね。
その中の一人としてだけど。
ええー、そうですか。
まあ、うん。まあでも結局ずっとね、仕事来るので、ずっと関わってるみたいな感じ。まあ、パーティージョイとか、他の大きなゲームとかね。
そうですね。ずっとね、うん。うん。だからパーティージョイだけかってそういうわけじゃなくて、今もいろんなね、形でこう、企業さんとコラボしたりとか、特にヨドバシとか、量販店で、ね、見ると、ああ、結構やっぱ携わってて、今も活躍されてるって意味では、もうまさにレジェンドな人物なんですが、まあ、そんなね、野村さんが果たしてね、もう幼少期からどんな人生を送ってきたかっていうのは、もう私もめっちゃ気になるわけですよ。出身は？
ね、出身は東京都の新宿区になるんですよ。
え、めっちゃシティーボーイじゃないですか。
あのって思うでしょ、
はい、
で、あの、ただ東京都の新宿区と八重町ってとこなんですけども、
はい、
神楽坂のあたりです。
あ、あ、はいはいはい、
坂があるところのね、そこの東京女子大病院っていうのがあって、
はい、
そこで生まれたんですけど、
はい、
最近写真を引っ張り出してみたら、
うわ、見たい、うわ、
ほぼ三丁目の夕日ね。
あ、そっか。
そう言われてみれば思い出したけど、僕生まれてもう最初の頃の記憶って電信柱は確かに木だった。で、道路あんまり舗装されてなかった。
何年生まれですか？
昭和37年です、
ね。37？
うん。だから、三丁目の夕日って37。
そうですよね。そうそうそうそう。うん、だから、どんがぶりなタイミングですよね。あの、絵面の通りの、
うん。あの流れ。だいたい東京オリンピックはまだやってないし、高度成長をこれからするぞってとこなんじゃないですかね、あれね。
東京タワーもあれだし。
うん、一応できてて。
へぇ、すごい時代ですね。
そうそう、なのに、その東京都新宿区の八重町っていうところに家で生まれたら、
うんうんうん、
僕が生まれたせいで引っ越す雨になったらしいんですよ。
なんでですか？
あの、赤ちゃんお断りのアパートだったらしい。
あ、 その時代もそういう、うん、あるんですね。うん、
ですね、だから僕が生まれたおかげで引っ越さなきゃいけなくなっちゃって、すぐ隣の榎木町ってとこに今
別に。でもまあまあまあまあまあ、うん、でも近いし。
そう。で、そこは大丈夫なのかと思ったら、取り壊し寸前だったらしい。取り壊し寸前だから何でもいいですっていう、ね。
そうか。だから時代的にもこう、どんどん立って、どんどん潰して、うん、ですよね。
ね。
それで言うと家族構成は、う
ん、家族構成は最終的には父母と僕と3歳下の弟と、は
い、
僕から8歳下の妹と。
あ、そうなんですね。
3人
なんですね。3人兄弟。
うん。
ほうほうほうほう。あ、じゃあ長男なんですね。
長男ですね。
ああ、うん、そうか、長男だから、無理やり引っ越させられて。
その2つ目の家も1年後ぐらいには、その公団の団地が当たったんで、
あ、
う、あ、ん。足立区に引っ越したんです。
なるほど。いや、でも全然やっぱもう、うん、ほら、東京で転々とする分にはもう私みたいな田舎の者からしたら、う
ん、いやいやでもね、沼地とかね、
沼地、
あのなんかたくさんあって、ザリガニたくさんいるわ、カエルたくさんいるわ、雑木林みたいなのあるわ、神社あるわ。
ちなみにお父さんは何をされてたんですか？
グラフィックデザインの仕事をずっとやって
た。
ただそれもあのそういう勉強したわけじゃないんですって。あの元々は絵描くの好きだったりっていう手に力はあるんだけども、
はいはいはいはい、
戦争でね、東京大空襲で焼け出されてね、疎開して戻ってきて、まあいろいろ大変なことの中で無理やり就職しようと思って、なんかね、嘘ついて。
ああ、まあまあまあ、でも当時ってそういうことですよね。うん、そうそう、自分にはそういう力があるからっていうアピールして。
一日でバレたらしいです。
バレたんや。それはあまりにも浅はかすぎますけどね。
まあそりゃね、グラフィックデザインの仕事をしてるっていうスキルがあるって言ったら、入った瞬間に、じゃあちょっと半下引いてみてって言われるんですよ。今半下っつってもわかんないかもわかんないけど、あの、要は線を引くわけですよ。
はい、
その時点でバレるんですよ。
なんですか、
技術なんてものはね。で、引き方わかんないからね、
はい。
何も知らないんで。だけど真面目なんで、まあ、雇ってもらえて、
そこ勉強して、
で、教わってやってて、そこから別な人の会社に行ったのかな。そんで、あのさらにそこから独立して自分の会社を事務所を作るんだけども、そういう流れで、まあ、ずっとやってた人なんですよ。なのでそのなんか新宿にいた頃、まだ小さい頃も、
はい、
母がなんか仕事をその受け取りに行ったりとか、
はあはあはあ、
届けに行ったりとかしてたらしいですね。
なるほど。
なので僕もなんかおんぶして、丸の内線通ったばっかりなんだけど、
うわ、
その丸の内線に乗って
乗って
行ったり帰ってきて、でなんか途中でなんか多分、ね、日本橋の三越かなんかのね屋上の遊園地で僕は遊ばせてるっていう、ね、
時代だな。お父さんはおいくつの時に野村さんを産んだんですか？
32の時ってことなんですね。
でも、
うん、
その時代で考えたらちょっと遅いぐらいですよね。
うん、遅いですよね。だから後々父兄三冠とかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
そうなった時うちの親だけちょっと年上でだからなんか戦争の時の話とかもね、このちょっとこの 1,2 年の生まれの違いで戦争体験違ってくるから、
確かに、
うん、周りの友達より微妙にちょっと数 1,2 年何年か前の話を親から聞かされてるかもわかんないですね。
え、野村さんはお父さんから戦争時代の話を聞きました？
うん、聞きましたね。まあでも ほとんど空襲の話と疎開先の辛さの話、
出兵はしてないですよ。
してないんですよ。あのギリギリ学徒、そろそろ学徒動員とか行ってて、特攻隊に志願させられたって言ってましたね。
うわ、うわ、
あのこれさせられたっていうところがミソで、嫌だと思ったんですって。
バカバカしい。まあまあまあまあ。
だけど、
まあ
ね、先生が、
うん、
いいかお前みんな死ぬんだぞって言ったんですって、
うんうんうん、
お前だけ生き残ってどうする
か、ああ負けたらね、敗戦したら全員殺されてしまうのにという、う
ん、なぜお前は志願しないのだったから志願させられたって言ってましたね、
う
ん、明らかに。
でも当時そういう意思を見せると、うん、村八分にも会えますし、う
ん、でもあの特攻隊行かなかったんですね結局ね。
あ、でもそれはでも今のボードゲーム業界を野村さんになってると考えれば、うん、もしそこで行ってしまってたらどうなってたか分かんないですからね。
この山形ですよね。だけどなんかなんで行かないで済んだのかなと思ったら、戦争が終わったのかなってずっと思ってたんですよ、
はい、
そしたらだいぶ後になって父亡くなってから母から聞いたところ、
はい、
なんか体力検査で落ちたらしいです。
よかったやんていうかちょっとダサ
あれ落ちてたんだって、
そういうのちゃんとあるまああるかありますよね。
うん、
でも別に病気がちとかじゃないん
でしょ。じゃないですね。
ああじゃあ単純に
単純になんかで落ちたんですね。
まあまあ
そうで、どんな検査するのかよくわかんないんだけど。
でも残酷な検査だな、うん。怖いですね。でもお父さんもそういう時代の人で、うん、いやそうやってまあ新宿で生まれたわけですけど、うん、そこから幼稚園保育園とありますけど。
そうですね。それでその足立区の花畑団地ってところに行ったんですけど、
はい、
そこでずっと育ってって、はい、幼稚園から先もそっちですね。
ああ
まあそこの思い出がたくさんありますね。やっぱり
野村さんの時代って、うん、もうベビーブームちょい前、
ベビーブームちょい前、ベビーブームなのかな、僕生まれた年にこんにちは赤ちゃんって歌流
行った。ああ知らない人多いだろうな、うん、まあ、今歌いたいけど歌うとジャスラックに怒られるからですけど、
でもそうだろうな、クラスの数がどんどん増えていく時代です
ね。何言いました、
48人学級だっけ、最初45人だか48人学級ぐらいで、僕ん時がね6組ぐらいで住んでたのかな。でもなんかだんだん8組とかね増えていくので、
うわ時代、う
ん、でプレハブ作って、まあそれも、
あそうなの、
小学校の終わりの方はプレハブ作って教室足りないから
足りないから
増やしていく時代にもうどっぷり入って、
あじゃあもう全然ベビーブームです ね、うん、です
ね。
いや今だったらもう半分以下ですからね、
多分僕より弟の頃はさらに。
そう、あそうでしょうね、うん、ちなみに幼稚園はどこの幼稚園ですか。
幼稚園は
何幼稚園ですか。
八千代幼稚園。
八千代幼稚園、
あの君が代の家、千代の八千代ですよね。
え今もあるんですか。
今もありましたね。
え
最近便利ですよね、 Google マップで調べられる、
ね、ああそうですね、
あったかと言ってね、
その同じ場所に、
同じ場所に、
でもさすがにもう建物は、うん、もう
全部変わってものすごくかっこよくなってた
けど、すごい、うん、じゃあ経営者はそのまんまやってるんでしょうね、その家系で、
で小学校もの全部残ってるんですよ僕、
ね、どうですか幼稚園の思い出なんか覚えてるのあります。
幼稚園ね、遅刻したの覚えてる。
遅刻話
でも、親とかに昔聞いた話だと女の子いじめて泣かしたって言ってましたけど、
誰ですか。
僕は未だにフェイクだと思ってますけどね。
フェイク、何のフェイク。親からの何、その昔やんちゃしてたみたいな。
本当そんなやんちゃだったの。
僕いるそのやんちゃフェイク。
もうねずっと自分はおとなしいと思ってたんですよ。でなのに最近昔の8ミリフィルムを、
はい、8ミリ、
うん、それもダブルエイトっていうね、
モノ
クロで、
じゃあ結構お金あるんですか。
あのね頑張ったんでしょうね、お金全然なかったんですよ。
アパート引っ越し、
うん、団地はうちの収入だけでは入れないので、おじの収入も足してごまかして入った。
そうそうそう、うん、今でこそ団地って言ったらちょっとね、うん、あれですけど、当時って要はもうニュータウンというか、うん、もうその最先端の、うん、
で幼稚園も3年保育に1回寄せてもらってるから随分
贅沢です。確かに確かにそうだ、
あの時代に
したら、ね、その時代にしたらもうよっぽど裕福な方でしょうね、うん、
だけど多分それでもうお金全部なくなってます。
いやいやいや、だまあそう、しかも3兄弟でしょ、
うん、
大変だったでしょうね。でもお父さんも嘘つきながら頑張ったんだな。
すごい働いてたみたいで、その小学校の時の作文なのかな、僕はお父さんは日曜日も仕事に行きますって書いてで帰ってきたかと思ったらまた行きましたと、うん、ずっと働いたことしか書いて
ない。段階の世代なんでもう働くのがトレンドだったですし、やっぱ当時って電車の中で通路に横なって寝てる写真とか平気で上がってるじゃないですか。
なんか多分ね会社の仕事をやってその後外でまた仕事を取ってやりに行ってその後独立してるんだと思うんですよね。そういうお客さんを作りながらやってたみたいな。
あでもありがたいですね、うん、うん、そうやって働いてくれた分、
うん、
だいぶだって8ミリなんて、
う
ん、
そうそうそう
そうそうないですよ。
せっかく買ったのにね、
はい、
僕と弟のあたりまではちゃんと撮ってたって。
あだから買って
そうそうそう
嬉しいから撮るけど、
う
ん、
そうそうそう
飽きてきちゃう。
そうそう、まあ、だんだんね3人目ぐらいになるとだんだん撮らなくなるって
ところもあ
って、
まあ、なりますよね。私もあの姉いますけど姉の写真めっちゃあるのに私の写真ほぼないですからね、うん、飽きちゃうんですよね、
うん。
8ミリは今も見れるもんなんですか。
そのカメラも壊れちゃったし、
うんうんうん、
映写機も壊れちゃったし、フィルムも今更どうしようもないんで。
フィルム自体は
残ってた。僕ある時に僕に預けられてたんですよ。これはお前が
扱い。価値高いですよ。うん、
でそれをこの間ハイビジョンにあのスキャニングしてもらって。
おおすごい。あそう今の時代すごいな、うん。そんなんできるんですね。
そうそう。でそれを見たんですよ。
はい。
すげえやんちゃだった僕。
あ、やっぱ、じゃあもう、親の言う通り。
なんか、まあ、落ち着きがないですよね。ずっとなんか、
そわそわそわそわ。
そわそわそわそわ、あちこち歩き回って、乗ったか、
か
っこ
降
りて。だから3歳の時に祖父が亡くなったんですよ、うん、で祖父にすごく可愛がられてて、僕もすごく大好きだった思い出があるんだけど、
はい、
祖父はもうだから相当な年齢で
明治の生まれだった、関東大震災で家なくして、
うわ
深川の時和っていうところに行ったんだけど、そこの家がなくなって、森下っていうところに、そこが今度は東京大空襲で亡くなってで自分の嫁さんの実家だったであろう、はい、山梨に行って狭い窮屈な思いして戻ってきて、今度住吉っていうところに住む、今のうちの近くなんですけど、知らなかったんだけど、その祖父が亡くなって、僕はなんかガラッと変わったって言ってましたね、うちの親が。
なんですかね、
なんか急にね、人って死ぬとどうなるのとか聞き出したと
か、なんか嫌な中二病みたいな、
なんかその不思議だったんでしょうね。
でも確かに早いですよ、3歳でそういうのを直面するっていうのは結構な衝撃でしょうね、
で全体的に内向的で、
うん、
いじめっ子じゃない、いじめられっ子だし、
本人が
思うね、そっちの方が自分で持ってるイメージで、周りからも言われてるイメージなのは多分その後なんだ。
それが多分根強い
ん
でしょうね。
なんかあったんでしょうね。
ちなみに幼稚園では好きなことができなかったですか？
いや全然覚えてないですね。
本当にじゃあそのバスを乗り遅れた記憶、
そういうことしか覚えてない。
だからあれですね、スケジュールに遅延してはいけないという、
スケジュールに遅延する恐怖と死ぬまで働かなきゃいけないっていう感じはあの頃植え付けられて今も
早すぎる。めちゃめちゃ早いっす。
そう、
まあ、でも結構こういう人多いですね。
そうですね。
そういう時代だったし、
そういう時代で大体親に聞いてもね、あの人間っていうのは働いて子供を作って子供を何としてでも育て上げて死んでいくものだって言われてました
から、もう全く今だとね、そんな話しただけで怒られる時代ですけど、まあ当時はそうですよ。
そうだね、それ何が楽しいんだろうって当時思ったの覚えてるけど、でも大人って大変だなみたいなね。
大人の楽しみ方って今ともう180度違いますからね。これエンタメとかそういう話じゃなくて、もうどれだけその社会で上に立てるとか、どれだけ人から慕われるだけの存在で死ねるかみたいな、そういう時代で考えたら、まあそういう風になるでしょうね。で小学校に入って、
そこはね歩いて、でもあれもなんかあぜ道歩いてたな。なんかあの頃ってまだ花畑第一小学校っていう、
花畑
小学校じゃなくて花畑第一小学校、ここも結構長い道歩いてって面白かったんですけどね、その途中になんか文房具屋さんがあったの、そこに行くとゴジラとかのノートとか売ってたんです
よ。
でその文房具屋の端っこのところに電信柱も、それは、あのコンクリートの電信柱なんだけど、そこにゴジラの映画のポスターとかガメラの映画のポスターがあったのをすごく覚えてて、それを見ながら見たいなーって言いながら通ってました、
ね。わあいいですね、
連れてってくんないですけどね、
お金ない。
そんな余裕があるかと。テレビでゴジラ映画とかをたまにやるときは見られるんですよ。
まあ、
モノクロですけどね。
モノクロ、モノクロ。
白黒テレビですからね。当然ね。
そうか。観音開きの。
いや、そんなすごいんじゃなかったですよ。なんか、普通にちっちゃいブランカンポンと向き出し、
カチカチカチカチカチカチカチ。うわ、うちの親父もそれもずっと使ってましたわ。
それで時々見てたぐらいですね。ただ、隣のうちは、カラーだった。
出た。よくあるあの、静香ちゃん的なノリのなんか妙にお金持ってる感じ。
で隣の家に行ってたまたまそういうのをやってる時に行ければちょっとカラーで見られるんですね。
めちゃめちゃ嬉しい。でお茶とかね、ティーカップで出たりしてね。
そう
すごいみたいな。
隣は隣で面白いうちでね、その同い年の友達がいて、そこはどっちかというといじめっ子なんですよ。力いっぱい元気いっぱいで。
はい。
あのガキ大将なんですね。だけどそれには兄がいて、その兄はあれは筋ジストロフィーかな、ともかく体の骨がちゃんとできなくて体が脆いんです、で車椅子で生活してて体も小さいんですよ、なのにその兄弟は特務屋の喧嘩するの、
どういうこと、
なのに怪我しないんですよ兄は、ね、車椅子に乗ってる体の小さい兄貴、年上の人がプロフェッサーなんですよ、僕らにとって。
プロフェッサー X?
その辺の僕らぐらいの年齢の人間みんな引き連れて、もう彼が親分と僕ら子分ですよ。
すごい、もう完全に X 名。
なんかかっこいいの、
ね、え、車椅子乗ってることが、
そう。あれ不思議な感覚、
ね、じゃそれ。
子供の。
まあでも年上ですしね。
そう。で、普段はみんなで仲良くしてるわけだし。ウルトラマン面白かったよねみたいな話とかも
すごい。もうウルトラマン超同世代ですね、じゃあ、
ウルトラマンだって僕は幼稚園の最後の頃に放送開始じゃない
ですか、ね、そういうタイミング、 で、じゃあ仮面ライダーゴレンジャーっていうのもその後に続いて、
仮面ライダーはね小学校3年とかそのぐらいじゃないかな、仮面ライダーカード周りが集めて、
あ、そうですよね、
うん、
やっぱセンセーショナルじゃないですか、もう当時
あれはね、
クモ男なんか怖すぎて、
うん、ウルトラマンはだけど家で見せてもらえたんですよ。
へえ。
だけど7時半以降の番組は見ちゃいけないって言われてて、うん、寝ろって言われてたね。
はい。
で日曜日だけ8時までは見てよかったのかな。なんかそれでウルトラマンはその時間の前にやってたから見られたんだけど、
そんな、
仮面ライダーは土曜日の7時半かなんか、
え、そうなんですか、
うちの方、それで7時半だから寝なきゃいけない、
知らんかった、
うん、いや多分ね地域によって違うかもわかんないけど、
いやでも
8時から8時台全員集合やるわけですよ。
本当だ。
周りの友達は仮面ライダーも8時台の全員集合も全部見てるんですよ。
うわ、羨ましい。ところがうちはこれは辛い、
そう、見らんない。これ後になってね、見せときゃよかったのにって言いましたけどね。
あ、
だって仮面ライダーのゲーム作らされたんだよ。
本当だ。本当だ。
こうなると分かってたらさ、あの時さ。
そうですよ、そこで受けたね、感動をここにぶつけたいのに見てないっていう。うわ、
見せてくれなかったんで、親の目を盗んで、今日はダブルライダー出るって思った日は、その新聞を見てね。
はい。
そっとこうやって見に行くんですよ。と
わ、ラテランで確認してこっそりつけてみたいな。
ってことはやってましたね。
うわー、バレるでしょ、でも光が漏れて。
うん、もうバレた。
うわー。
でも、まあね、たまにはね、ちょっと見られたみたい。なんかの折り合いで。8時代の練習も何回かな
って。思うのは、そういう時代に、こう、抑圧されてる気持ちって、めちゃめちゃ大事だなって思ってて、昔できなかったことを大人になって実現したいとか仕事にしたいってあるじゃないですか。うん、で、今って何でも手に入るから、うん、そういう欲求が薄い人たちいっぱいいて、うん、だその野村さんからしたら見れない、見たい、こっそり見るみたいなのは、多分今後も生きてくるんだろうなと思うんですよね。
それも本当にそう思いますね、
うん、
おもちゃもあんまり買ってもらえなかったし、
嘘でしょ、こんだけ仕事してて、
うんうん、おもちゃもあんまり買ってもらえないし、ゲームもそんなに買ってもらってないんですよ。
つながったんだ、うん、
だけどその物を作ることはものすごく奨励された。父親が、まあね、物を作るの好きで、グラフィックデザイナーでしょ、
だ図工とかそういう授業で行ったら、
うん、そうそう、だから絵を描くとかそういうのはものすごく奨励されるっていうか、
で
どうも僕その能力はあったみたいですね。
うんうんうんうん、
なんか1年生の時の通信簿出てきて、
はい、
見たらなんかね、落ち着きがないって書いてあった後に、でも絵は上手って書いて
あ
った。
全く私と一緒っす。
明らかにフォローのように絵が上手。
そうですよね。とりあえず付け足しとこうみたいな。そうそう、
褒めるとこがあると
狭
っ、この辺だ。
残ったのにちょっと入れてるみたいな。
そうそうそう。でもだからそれを描くでしょ、
はい、
絵画教室行かされてるんですよ、僕。集会所っていうのが団地の中にあって。
おー、
まあ、それ集会所でやってるから多分安かったんでしょうけどね。
あ、まあまあまあまあ、まあ、
で、周りの友達その辺で遊んでるのに、僕はなんか、写生してるんですよね。大根の絵とか描いてて。
大根、
うん、で、野菜の絵とか。もう覚えてるのは、野菜の絵描いて、大根のところになった段で、白絵の具塗ったんですよ。
おうおう。
で、そうしたら、遊んでた周りの友達がそれを見て、バカじゃねえお前。画用紙白いのに大根白塗ったってしょうがねえじゃんって言って、
ね、
ただ先生が後ろから、いや、よく観察してると。
うん、
大根の白が、画用紙の白と違うってことに気づいたんだよね。
そうですね。
そう。
おー。
ただそこで白塗っちゃうところは子供なんだけど。
いやいやいや、でも才覚はやっぱりあるし、うん、そういうセンスを持ってたってことだし。
そういう体験があるでしょ。
うん、
で、あとは、ゲームもね、結局作ったんですよ。小学校3年生ぐらいの時。
どんな？
その時人生ゲームが流行り始めて。
え、もうそんな時代から人生ゲームって？
最初の人生ゲームね、僕らの頃ですよ。
アメリカから入ってきてみたいな。
入ってきて、宝が出した、アメリカンシリーズの最初の頃でしょ、多分ね。
あ、そうなんだ。
それが発売されて、人生ゲームのコマーシャルとかも多分テレビでや
って。はいはいはいはい。
それを、多分隣の子が買った
って。あー、なるほどなるほど。
行って遊んだんです。そしたらめちゃくちゃ面白かった。
まあそうでしょうね。
すると作るんですよね。
あー。
なんかね、面白いと思うと作りたくなる。
なるほどなるほど。
欲しくなると作る
の。自分でできるんじゃないかという。うん、
あー。で、すごろくを描くんです。
小学生で。
うん、おー。でも小学校の時って結構なんかすごろく描いてるじゃないですか。
いや、私もやりましたけど、やっぱ雑じゃないですか。
うん。道すらね、ちゃんとこうなってない。
なってない、そう、繋がってないし、あとなんか、わけわからんマスとか作って、一人キャッキャ笑ってるみたいな。
うん、150回休みとかバカな。
そうそうそうそうそうそう。ね、あ、すごい、すごいですね。
で、それを作って、友達呼んでやらせたら、受けた。
あー、そっからやっぱその学びがあるんですね。
うんうん、なんか面白いって言われて、 でまた作るとまた受けるんですよ。その成功体験多分しちゃったんですよね。
あれでも人気者ですね、そう考えると。
なんか物作ると受ける。
ああ、わかりますよ。私もいじめられてましたけど、あのスーパーマリオの絵を描いて見せるとみんなが集まってくるから、うん、ずっとやっぱちっちゃい頃から絵描いてましたね。
そう後になんかやっぱりね、その中学校の時かな、最初なんかちょっとやっぱりいじめられてる感じだったのが、はい、宇宙戦艦ヤマトの絵を空で描けるという、知られてからはいじめられて
る。あんなパースの効いた。
そうそう。芸は身を助くっていう。
確かに確かに。これ大事ですね。
ボードゲームはでもね、その人生ゲームは初じゃなくて、もともとうちゲームを遊んでるんですよ。買ってくれなかったとは言ったけど、うん、親が自分で勝手に買ってきたゲームを、
ああ、そのパターンだ。
やる。
はいはいはいはい。
そうすると、最初の多分記憶は家庭版ですよね。花山の、あの、コピットとか、
はいはいはい、
あのあ、ね、ダイヤモンドゲームとかい
ろいろ、
あれのゲームをやっていて、
あとは。でもちょっと難しくないですか、子供ながら。
で、教わりながらやったんでしょ
うね。
何歳からやったんだろうな、なんかずっとやってた記憶があって。
まあ、長く遊びますよね、ああいうゲーム、昔は。
あと、これも花山でバンカースね。
おー。
これは衝撃的でしたね、バンカースはね。
あ、バンカースがじゃあ、ターニングポイントなんですか、
お店経営するみたいな感じ
やつ。それこそ多分、感覚的に入ってこないですけど、普通、子供なら。
でもあれをずっとやってて、なんか間違って刑務所入るとかね。
ね。
なんか祭礼ってこんなに何回もやるもんなのかとかね。そういうのを、ね、ゲームやりながら。
それでもみんなでやってたわけです
よ。そうそうそう。
あのなんか、メンコとか、そういう時代のあるじゃないですか、竹とんぼとか。私、結構子供の頃やってたんですよ、自分で作って。そういうのはむしろ通らないですか？
いや、やりました。
やりました。
僕自身は家でそういうのを作ってる方が好きだったはずなのに、記憶たどると結構やってるんですよね。で、めんことかも駄菓子屋で買ってくるから、
ありますね。
10円ぐらいのお小遣い持ってるから、
はい、
その何枚か。
10円で買えますからね、
で、仮面ライダーカードが流行ってから仮面ライダーめんこになったんですよ。
あ、もう一斉に。
で、そうすると、あのめんこで勝ったら相手のカード
これ取りましたね。はい。
なんかあれ後々問題らしいですけどね。当時は容赦なく
相手のカードを。勝ちまくって。
で、周りの子供たちはライダースナックを捨てながらカードを集めているわけでしょ。
そうですね。
で、僕はすごい少数な何枚かのカードしか持ってないのに、それで軒並み敵を倒すわけですよ。
お、強
っ。で、だんだんせしめてくって。
すげえ。いや、そんな周りからしたらあいつと戦ったら取られちゃうからみたいになりますね。
なんかね、それはね、お前ずるいとかそういうのはなかったですね。
ああ、まあ、時代だな。まあ、当時の競争心は当然のものですからね。
なんかスポーツマンシップに乗っ取ったなんかね。で、あれひっくり返すだけじゃなくて、差しがありだったんです
よ。はいはいはいはい、はい。
差しありで、この差しがうまかった。
ああ、もうちゃんと技術力を。ね、
この辺でやると風力が保育的なこと、ちょっとなんか考えながらやって。
嫌な子供。
しぱって入
る。嫌な子供。みんな力任せでやってるのに、
そうそう
自分だけ技術で。
そうそう
そう。それも技の2号みたいなのに。
で、向こうは向こうでね、カードの端っここうめちゃくちゃ。
あー、やりましたね。やりました。
繰り返されないようにするんだけど。
あったあった。改造してまで。
そうそうそう。あと、ベーゴマも強かったですね。
ベーゴマもやってました。本当のガチのあの、もう、
そうそう。
紐引っ張って、ぐるぐるぐるぐる、カチンってなる。
男巻き、女巻きだってね、あの、
ロープ。なんすかそれ、私
の。あの、女巻きっていうのは、この紐が、タコ糸があるんだけど、
はい、
それに2つ玉を作るんですよ。その玉を、ベーゴマのあの、尖った
先
端の、両側に置いてぐるぐる巻く。両側に引っかかりがあるから
巻
きやすい。で、男巻きは1個しかないんですよ。
はいはいはい。
真ん中に置いてぐるぐる。なんでその2つなのかよく分か
って。でも、だから女巻きの方が安定っていうか簡単にできるってことですよね。
なのに男巻きが存在して、
はい、
それは上級技のようななんとなく印象
的まあそうですね。
できるようになったんだけど、
そもそもそういう名前ネーミングにしてる時点でやっぱ、
初心者向けとかね。
いや
あれ何のために男巻き僕挑戦してたんだか、そういえば全然わかんない。
いや周りがやるとやっぱ自分もやらないとっていう。ああ負けん気はやっぱあるわけですよね、野村さんも。
やっぱりあとは子供だからその探求心はあるんですか。
はいはいはい、
これできるかなみたいな。
そうそうですね。そう、やっぱその当然情報社会じゃない時代なんで、実際にやってみないとわからないっていっぱいありましたから。空き地とかありましたじゃん。
空き地ありました。すんごい広いとこがあって、しかもその中にすすきの原みたいになってて、子供の背丈より高かったんです。そこを切り倒しながら入っていくと、秘密基地が作れるとか、
うわ
迷ったり、そんな空間もあって、 って、
もう隣のトトロみたいなノリですね、うん、でもそれ東京なんだ、すごい、うん、
土管みたいなとこもあったしね、やっぱりね。でそれがあの公園の隣にバラ線でこうずっと囲って入れないようにしてて、そこ登ったんです。
いやもう今だったら一瞬で問題になるから絶対ダメだけど、でもそういう探検が楽しいですからね、う
ん、なんかね、その一方でその当時の近代的な団地だから、うん、遊ぶ施設みたいなところは、うん、まあ、ブランコとかももちろん完備されてるし、うん、なんか妙にね登るパネルみたいなやつなんですよ、そのなんだよ、ボルタリングみたいな、こう今だったらああいう、うん、こっちがコンクリート
の、ね、出っ張りがついてる、
ついてそれがぐーっと上まで向かってるようなところに行って、そんなのがショッピングゾーンの隣にあったんです。
ショッピングゾーンの隣、うん、じゃあもう絶対子供寄るやん、
寄る で僕ら全員そこに登って、
怪我しません、
まあ落っこちればね、
今だったら絶対なくなってますよ、
うん、でそういうのはあの頃は別に誰も、
いやそうなんですよね、いや今考えたら本当危険な遊具、うん、平気で小学校とかありましたもんね、
そうそうそう、
何回も怪我しましたけど、
うん、ね、誘導演目とかなんか回線とかそういうのも今もうみんな禁止なんでしょ、
禁止ですね、あもう全部ダメです、一回でも誰か怪我したらもうダメってなっちゃうんで、
これは何回怪我したか分かんない、
そこで学ぶわけですよね。そうそう、まあ、学ぶし何回もチャレンジするし、怪我して、うん、今度は怪我しないぞってまたやるっていうのが、
う
ん、
そうそうそう、
正直時代的に言うと男の子らしさだったわけですよ、
うん、
いやー今だとだからそういうの避けて通っちゃうから良くないとは思うんですけど、
あのスリルを感じるっていうの結構ね、うん、大事だった気がするのね、
あと自分で発見しましたよね、うん、じゃあこういう登り方逆にしたらどうなるんだろうとかのスリルでまた学んで、うん、何人でやったらもっとすごいスピードになるんじゃないかとか、いやーいい時代でしたよその意味では。で小学校では好きな子とかはさすがに、
まあ4年生から先はいましたね、
必ず
クラスメート、いやもうほとんど忘れちゃった、なんか最初の子は中川さんって言ったかな、
中川さん、中川さんが初恋、
そうそう、
その幼稚園の記憶がないとして、
そうっていうかその名字しか覚えてないのかよっていう、
ああまあどっちで呼ぶかによりますよね、うん、当時ね、そうそうそう、中川さんって呼んでたらそうだし下の名前で呼んでるかっていう、
5年生から佐藤さんだったかな、
あれ早くないですか、1年で切り替わった
ん
です
か、そうそう、だから結構ねこれっぽいのかもしれない、
ああちなみに中川さんはどこが良かったんですか、
多分話してて楽しかった、
あ仲いい、
うん、席が隣とかでね、
憧れとかじゃなくて、
そうそう、うん、おそういう感じだから、あの頃の好き嫌いってよく分かんないよ、
まあまあ友達の延長にありますからね、もしくはあのマドンナ的な遠い存在みたいな憧れますけど、うん、じゃあ身近で、うん、じゃあその佐藤さんもとも近くの、
そう同じクラスだったと思う、そんで家も近くだったんですよね、で周りのもうその時はねもう東京にすらいないんだけど、今度越谷ってとこに行ってる、埼玉県の越谷、
また引っ越したんですか、
4年生の途中から引っ越したんだけど、うん、その時は結局告白したんだよ、させられた、
おーすごい、え
周りにバレて一緒についてくからやれとか言って、それはね小学校6年生ぐらい
の時かもかんない、あじゃあ佐藤さんをずっと好きで6年まで
行って、そうそうそう、周りにバレて、
うわ、行こうぜ、うぶだなー、
いや、やだやだやだって言ったんだけど、やってみたら、まあ、笑って終わりになったって
。笑われて。ちなみにどこで告白したんですか、
彼女のうちの前か、呼び出して。
で、みんな隠れてるでしょ。
そうそうそう。
これは恥ずかしい、
元気出せよみたいな。
まあまあそうですよ。だってそれでもしうまくいってたら逆に向こうもねってなりますからね。ね、何うまくいってんだよってことですからね。
なんだよ、面白くねえなって
。
っていうのはあったんだけど、まあ、そんなでしたね。
初告白じゃないですか、人生。
うん。
さすがにもうつながりないでしょ。
ないですね。でも今そこのうちもないみたい。
ああ、そうなんですね。
今実家ね、時々行くんで、前通ったことあるんだけど、
はい、
あれ、表札違うって
。ああ、
そういううちも多い
です。淡い記憶、
うん、
いいですね。それが小6。
それが小6ですね。
お
お。まあだから小学校の、そんなわけで4年の途中から引っ越した、11月から、
4
年生の11月に、埼玉県越谷市についに家を買ったわけです。
あ、夢のマイホーム。もうマイホームといえば時代的にも。
あの時代はね、そういうのは流れ。
トレンドでしたよね、うん。みんな買うために頑張って働いてるっていう。うん、そうそう
そ
う、
2階建て。
おお。
で、庭は庭もありますね。50平米。
おお。
50坪。
おおおおお。
そこそこあって。
すごい。ちゃんとね。素晴らしい。
で、それを知ったのが、引っ越す2、3ヶ月前ぐらいかな。
ああ、家買ったぞ、つって、
うん。引っ越すんだよ。
いやね、そこまで仮面ライダーの友達とか、めんこだって集めてるし。
そうそうそう
うん、今もその実家はそのまんま残ってる。
残ってます。残ってますね。残ってて、ただもう今誰も住んでなくて。
ああ、じゃあただただ税金がかかる、
うん。ちょっと母が施設に入っちゃったので、その施設に入っているためにはここに住民票がなきゃいけなくて。
ああ、
うん。この家は売るわけにはいかなくて。
そうか。
母名義で。
でそこのもうじゃあ夢のマイホームに住んで、うん、で小学校もじゃあ卒業して、うん、じゃあ中学校編行きますか。
そうですね。
中学校はどこ行ったんですか。
中学校はね公立校だから北陽中学校っていう学校。
北陽中学校埼玉県。
そこは自転車通学になって自転車であるとどのぐらいかな10分。
ああ近いですね。
ぐらいかな多分ね。ですね。
うんうん、
あの埼玉県越谷市はまあ。東京に比べてはるかに田舎で畑の代わりに全部田んぼっていうね。
ああまあまあまあ当時ですしね、
うん、ほぼ水没してますね、
う
ん、その間の道を通っていくと
うわ
感じで。
うわそれ何年ですか。1900何年
ね、そのこれ
ウルトラマンも出ておおちゃんとメモしてありがとうございます。75年。
いやこの間
75年まだ私生まれてませんわ。
この間別な取材で聞かれて時系列分からなかった。
あ、すごいタイムリー。
後で資料送ったんですよ。
ああ。
これ分かりやすいな。
すごい。なんでこのタイミングで私と同じようなこの企画。
そうそうそう。それで75年ってすぐ分かるよ。
75年か、うん。でももうゴレンジャーはやってる。
ゴレンジャーそろそろやってますね。で、妹が夢中になって見てましたね。
妹が、
うん、妹が見てた、ゴレンジャーは。もう弟でもなくて妹ですね。
ああ、でもそっか、うん、ゴレンジャーって結構ギャグなんですよね。
う
ん、
そう。ねえ。あの時は知らなかったけど見てなかったけど妹は見てて、
ああそっか、もう年代的に見てない
ん
ですね。
そんなに面白いやつだったのか。
敵が自分で自爆してくれますから、うん、しかもなんか面白ゼリフ言って、うん、やっぱ仮面ライダーは怖い、ゴ、
うん、
レンジャーはそういうちょっと笑えるみたいな、うん、まあ枠組みとしてはありましたね、う
ん、だってこの間ゴレンジャーの野球仮面かなんかに
見たけど、はいはいはい、有名な
ゴレンジャーがなんかボールをなんか リモコン操
作。あ、そうそうそうそうそう。
あれズルじゃないですか。
ズル、ズルでいいんですよ。
で、それでふうわーってやられる敵ね。
そうそう、バッター三振、うぎゃー、ドバーンって、どういう原理で爆死してんのこいつってわかんないけど、でもそれで100話2年間やるっていう、めちゃめちゃ入りましたからね。
あれとかロボコンとかかな。その辺があの頃流行ってて、
ね、
ロボコンはなんか面白かったんで僕も見てて、で、プラモデル買ってきて作ったりしてます。
おー、うちにもありましたよ、うん、うちはもうあの親がそういうの好きだったんで、
うん、
あーなるほど。いやいい時代だ。もうこういうやっとエンタメがこう世の中的にどんどんと出てきて、子供向け大人向けみたいないろんなのがありましたね。生まれてくる時代ですよね。
で、何より僕にとって大きかったのはあの時の宇宙戦艦ヤマトですね。
宇宙戦艦ヤマトって、
宇宙戦艦ヤマトってね、本当は僕が小学校6年生の時にやったんです。
ああ、はいはいはい。
だから74年か。なんだけど、うん、見らんなかったんですよ。
なんで？
見ちゃいけない雰囲気が家に漂ってて、戦争関係は。
戦争関係だし、一応大人の恋愛みたいな雰囲気もありましたし、うん、あと侵略とか。
なんか多分ちょっと、
人の死とか。
ナチスが絡んでるように見えたりとかするから、
まあまあまあまあ。
三冠ヤマトとか。それは
誤
解なんだけど、
そうですね。社会現象だったじゃないですか、当時。
でもその前ですよ。まだ全然受けなかった。
あ、受けなかった時代あるんですか、ヤマトって。
大失敗したんですよ。
あ、初っ端はそんな座だったんですね。
うん、で、あれは映画やるあたりからブーム。
あ、じゃあマクロスとかと一緒の映画スタート。
と一緒ですよ。で、最初はもう視聴率が下がって、落ちちゃって、打ち切られちゃうんだけど、その打ち切られるやつを見たかったんだけど、
はい、
まあ健康なハイジとかね、そっちの方を見てたんで。
うわぁ。
翌年、僕が見られる時間に再放送したんですよ、確か。
ああ。
それを部活なんかサボって帰ってきて見てハマったんですね。
部活はじゃあ何部だった？
ね、最初卓球部に入って、
ほうほうほう、
あの、その後剣道部に移籍したんだけど、どっちも正座しかさせてくれないんで、つまんない。
剣道はわかるけど、卓球も正座？
うん、最初卓球部入ったら正座ばっかりさせて、見てろっつって、ずーっと座ってるだけでラケットも振れないんで、
まあ、
隣の剣道部の方がよっぽど立ってるから、じゃあ剣道部って言ったら、
一緒のこと。
一緒、うん、
まあ当時水を飲むなとかね、
そうそうそうそう、
謎だったっすね、教え方も。
そうそう、つま先だけで歩けとかね。
あった、うん、精神論から来ますからね、そうそう、最初は。
で、剣道部は1年上の先輩が、体育館の横丁でタバコ吸ってるの見ちゃったんです。
中学で、うん、おーおー、
すごい厳しい先輩だったんだけど、それがタバコ吸ってるのを見て、いろんな意味で嫌気させて、
ああもうやめようみたいな、
サボったんだ、
ね、あー、で結果家帰ってヤマト見る。
そしてあの頃だから本とかも出てないし、
はい、
ビデオもないし、
はい、
だから テレビ見ながら一生懸命覚えて書くんですよ。
ああ。
そのうちだんだん書けるようになってくるん
ですよ。あ、そうかそうかそうか。もうそのリアルタイムで動いてるものを見て、そうそう、うん、目に焼き付けて。
で、その覚えたもんで友達に書いて。
うわ、まあ、それは確かに、うん、いや、普通に考えて結構な能力ですよ。う
ん、で、しかも、ワープするスゴロク作りたくなったんですよ。
ああ、まだスゴロク作ってる、うん、
なんか急に作り出したの。何回かね、作ってるんですよ、確かに。何かあるために。
小学校で飽きてない。
スゴロクはなんか多分好きだ
った。定期的に。
ただ、だんだん普通は卒業していくような時期でしょ、
うん、
だけど、書いちゃう。やっぱ作りたいってのがあるんで。
へ
ぇ、僕はあんまりそこ抜けなかった。
ああ。
そのもの作りに関しては、
子供っぽいままで。なんか、かっこつけたいとか、うん、恥ずかしいとかあるじゃないですか。うん、そういう感情、
うん。
そういうのではなかったんですね。
でも人にはあんまりそれは見せに行かない。
ああ、ただ一人で。
ヤマトの好きな友達いたら、それは見せる。
はいはいはいはい。わかる。それはわかりますよ。
ヤマトだからワープするのがいいなと思って、どういう条件でワープさせようかと。
すごっ。
人より前に行くとか。
ちゃんと。うん、おぉ、なるほど。相手の駒の位置を見て、その位置まで行くみたいな。
そうそう。だから、あれ多分自分史上最初のキャラクターゲーム。
確かに。が、ヤマトで。
そうそう。
すごい。いや、でもいいですね。そういう、こう、ものづくりもやって、だいぶ中学生になって、なんか、こう、個性も出てきましたね。
そうですね。で、あとは歴史が好きだったんですよね。
ああ。
小学校の4年生ぐらいの時に歴史の本を読んで、偉人伝みたいなやつ読んだら、はい、面白すぎて武田信玄とか、
ね、ああ図書館で借りてとか、うん、児童館のやつ。
であとはなんかね、勉強をやって次のテストで成績がここまでいったら好きな方買ってやるって親から言われて、買ってくれてたのが学研の歴史の図鑑で、それのどの巻がいいかなと思って達成したんで買ってもらいに行って言ったら、それ一巻だけ買ってもしょうがないでしょって全巻買ってくれた。
親が、
うん、?5 冊ぐらい。
あ、だ親としても嬉しいんだ、
う
ん。
そうそう。で、そうするとそれ読むじゃないですか。で、好きになるでしょ、
はい、
で、特に城が好きになったんですよ。
ほう、
多分それは多聞櫓とか、その、なんていうのかな、その、塀なのにその中歩けるとか、
はいはいはい、
こう通っていくとここのところ上がって、ここのところからこっち行けるみたいな、その、
うんうんうん、迷路的な。
迷路的なやつとかが城には、まあ、近代の城には揃ってて、はい、うん、それが面白かった。
あー。
で、城のプラモデル買ってきて作ったりとかね。
あれ？
うちに。
それも親の金ですよね。
それはお小遣いを
貯めて。
そう、貯めて。うん、だから、同業者の最初大阪城買ったのかな。で、大阪城だったら500円ぐらいで買えたんですよ。ところが、その箱を見ると横にラインナップがあるじゃないですか。
はい。
隣の姫路城の方がはるかにかっこいいんですよ。
あー、そう、姫路城かっこいいんだよ、うん、
だって、たくさん塀とかあるし。
そうですね。やっぱ城好きはわかる、この城によってのこのかっこよさがまた違う、全然違いますからね。
そうやってやってって、歴史も好きになってってなると、父も歴史好きなんで、で、祖父も歴史好きらしいんで、野村家ってずっと歴史好きの家系なんだけど、そうすると二人で意気投合して、関ヶ原のゲーム作ろうとか言い出したの。
親と、うん、ゲーム、うん、
で、どうやって作ろうかって二人で話してて、すごい広い、ものすごくでかい5番目のボードを作って、
う
んうん、そこにこう軍隊を槍とかいろいろそういうのを置いてって、この辺に桃配り山とかを粘土で作って、ものすごいところに、
ジオラマ、
そう、ジオラマみたいにして、そこのところこういう駒っていうか紙だったけど、
はい、
それを置いて、で、1回あたりでこう進んだとしてとか、山だったらやっぱり時間かかんないとおかしいよねとか言ってて、どんどん計画が壮大化して潰れたんですよ。は
い、あ、いやでもそれすごい、親、そんな子供と一緒に物を作ってくれるなんて珍しいですよ。
結構そういうところありますね、うちの父はね。
いや嬉しいな。
父親も僕に昔野球のカードゲームを作って一緒に遊んだことあって、
う
ん、ずっと後でおじの話聞いてるとオリジナルじゃなかったっぽいんですけどね。
あ、ちょっとパク
ってたやつと同じやつを自分で作ってみて、それをやってて野球ゲームやったんだけど、そういうのがあるからゲーム作るって感覚はもともとそういうスゴロクとかも含めて身近にあって、親もそういう話は乗るので、父親と一緒に作って、でも壮大すぎて作る。
仲いい、うん、何より仲がいい。家族めっちゃ仲いいですね。
父親はその頃はね、日曜日になったら家にいたってことですけどね。
ああ、嬉しい。
少しね。
へ
え。だけど、それでも忙しいから、本当に日曜日ぐらいしか会ってないし。
見ないってことですか？平日は見ない、
うん、夜遅く帰ってくるんで、その前に。まあ、受験勉強とかする頃になったら別ですけど、
はいはいはいはい、
まあ、その前はだから、その話は潰れたんだけど、
はい、
翌年ぐらいに多分アバロンヒルのカタログ見てるんですよ。そのシミュレーションゲームがウォーゲームって言ってたけど、
はいはいはい、
それが日本大々的に入ってきた時期がその
あ
たりなんですよ。
その70年代中盤が、 そういうのが入っていた。
でそれ見たらもう向こうのヨーロッパの戦争ものとかそういうやつのシミュレーションゲームが
うわ
こんなちっちゃな写真にバーって出るでしょ、
はい、
で何よりヘックスに驚いたの。
あーマスが四角じゃない、
なるほどと思って六角形にすればいいのかと思って。
そうか、そんなのも発見なんだ、
う
ん、
そう縦横はいいけど斜めってどう判定しようかとか思ってたら斜めないじゃねえかって。
そうですね、
だったらなるほどねってしばらくシミュレーションゲーム凝りましたね。買えないけど想像して。
そうですね、
うん、
でも中学校でそれってことは、うん、だいぶゲームに満たされてた。だスポーツはもうそんな感じで、卓球も中途半端にみたいだし。
それすごい親怒ってましたけどね、サボってるんでね。
でも強制じゃないでしょ、部活。
親は運動部を絶対にやれでしょ。
あ
これはなんか、長男は厳しく育てなきゃいけない。
まあそう、そうですね。その全ての能力値を上げていきたいと思う親でしょうから。そうそうそう、なるほど。いやじゃあ中学で好きになった人とかどうですか？
これもね、やっぱりクラスメートは好きになっちゃうのよ、大体。
惚れやすい、本当惚れやすいですね。
でもね、結構ラブレター出したりしたの。
ラブレター？あ、
2年生の時にね、小川さんという子にラブレター出した。
小川さん、
うん、中学校の時ね。それ覚えてる。そして、その後どうしたらいいか分かんなかった。
ラブレターは、
うん、
渡した。入れた。
どっか入れといた。
確
か
に。あ、靴箱。
それこそ靴箱とか
で。いや、もう、みんな靴箱入れましたから。
あれは申し訳なかった。
なんでですか？
相手はもらってからどうしたらいいか分かんなかった。
読んではいるという。
読んだみたい。読んで、周りにこのことを聞いてた
んだ。あー、野村くんってどんな子みたいな。
まあね、まあ、隣同士だったんで。
あ、
そうなんだけど、その後僕はどういうアクションを取るべきか自分でよく分か
る。いや、そらそうですよ。だって中学校の恋って、告白したら終わりですからね、
うん。そう。
むしろ、付き合いましょうって言われたら、あー、いい、みたいな。何何それみたいな。
うん、何したらいいかよく分かる。純粋に分かんない。
分かんない。
ないですね。
いや、私もそうでしたよ。
まあ、告白しといてその後分かんないのはひどいけどね。
ひどすぎますけどね。私がお母さんだったら切れてますけどね。でもお母さんから何もアプローチなかったですね。
けど、まあ、本人から来ない、ね。
恥ずかしい。
ですよね。だけど、周りに野村くんってどうしてもどうなのっていうことを気にして聞いてたぞっていう周りの友達に責められました。
恥ずかしい。
僕もどうしたらいいかな。
いやー、戻れるならちょっとやっぱりそこでね、もうちょいちゃんと言いたいですよね。
その辺はね、すごく後悔が残って戻りたい
と。いやー、そうですね。でも仕方ないんだよ、これはもうウブだと恥ずかしいから。でもラブレターかー、いいですね。なんか流行ってたんじゃないですか、みんなそういうのこうラブレター書いて。
あんまりやってなかったですね。まあでもやってる子はやってたんだろうな。あんまり別にみんながやってるからやったって感じじゃん。
ああ、もう、
なんとなく義務として。
さすが協調性のない野村くんは、もう優位が独尊。自分だけで全部やっちゃう。なんて書いたんですか、ちなみにラブレター。
いや、それは全然覚えてない。
嘘で絶対覚えてるでしょ。いや、短いか長いかは覚えてるでしょ。
だろうね、短くはなかったんじゃないかな、
多分。長文
だから、だいたい文章が長いんで。
便箋に書いて。
うん、
うわぁ、それ出てきたらおもろいなぁ。小川さん見つけたいな
ぁ。ねぇ、さすがにね、中学時代の友達は一人も見つからないんで。
あ
ぁ、ね。今となってはね、高校までね、一緒の人はいるけどね。
あ、そうですか。じゃあ、小川さん以外にアプローチした人います？自分から。
あ、でも結局渡したのは彼女だけか。
ああ、好きな子はいたけど、うん、
よく話はしたりしたけど、ちょっとそれ的なね、微妙な会話をする人はいたかもしれない。
じゃあ付き合うこともない。
うん、結局付き合ったことだね。あと一線越えとけばよかったのに。
いや、そうでしょうね。いや、でも、まあでもそこで一線越えるような人は私は好きじゃないです。
面白くない。
そう、うまくいってる男子嫌い。うまくいかなくてがむしゃらなのがやっぱかっこいいかなっていう。
そうかね、なんかね、そこでうまくいけないで悶々としてるから今あんのかもしれないけど。
いや、そうでしょう。でも悶々とするし性にも目覚めるじゃないですか、うん、でもやっぱ三兄弟だと、うん、なんかそういうこう自分の欲求みたいなのもどう処理するか結構大変じゃないですか。なんか荒れたりしなかったですか？
いやいや、全然そういうところはない。
あ、ちゃん、じゃあ親ともずっと仲いいし、うんうん、兄弟も仲いい。
兄弟と仲いいし、親は尊敬してるしね。で、何より子供好きみたいで、
ああ
小さい頃から。小さい頃から子供好きって変だけど、
うんうん、
自分より年下の子供
を、はいはいはい、下の子の世話を見るのが、
うん、 好きみたいな。なんか聞いた話だと、親の話だと、幼稚園の時点でやってたらしいですよ。
おお。
要は帰ってきたら、下の子を一緒に引き連れて遊ばせてる。あったので、そんなことなんで、妹猫っかわいがり。
ああ、
うん、
そう、まあ、何歳下でしたっけ。8歳下は確かに。
うん、で3歳下の弟とはどっちかというと一緒になって遊ぶぐらい。
なるほど、なるほど。
で8歳下だとほぼ親代わりみたいになっちゃう。
確かに。
うん、
そういう意味では一家団らん、めちゃめちゃ仲いい。うん、
家に帰ると、その妹を遊ばせるとか、そっちの方にものすごいエネルギー使ってましたね。例えばクリスマスになると、うん、僕らが幼い頃は父親がこんな大きな模造紙にウルトラマンとか仮面ライダーの絵を描いて、そこにこういうカラータイマーのところとかに穴開けて、後ろからのクリスマスのチカチカ光る電灯とか入れる。
何その凝りよ。
でもものすごいコーナーを作るんです。かっこいいコーナーを、
サンダーバードのフラ
モラモデル作って置いといたりとかね、そういうことするんですよ。
行きっすね。
でそれをずっとやって、毎年それが楽しみだった。途中から交代して僕の役目になって、
ああなんだろう、意思相伝。
さあそろそろお前が
やりなさいと。そんな、
なのでほぼ
妹のために
で、キャンディーキャンディーを一生懸命
キャンディー、キャンディ
ー、だんだんそういう風になってくるんですね。
しかもキャンディーキャンディー見てないでしょ、
うん、
見てないのやらされてたんですが、かわいそう。
そういうのやったりとかね、だんだんなんかね、そういう風になってくるんで、そういうことばっかりやってた記憶がある。
なんだろう、サプライズですけど、なかなか羨ましい家族ですね。でそこから中学校で、まあ、卒業しますか、
うん、そろそろ卒業しましょうか。
そろそろね、うん、だって勉学もそういう感じだし、うん、好きな子も。
ただその、あ、思い出した、受験勉強。
ああそうですよ、
うん、
もうさすがにね、高校
全然勉強してなかったのが2年生の3学期ぐらいまで、だから成績も大して良くなかった。
でも中の中、
あの覚えてるのは、
はい、
中学2年の3学期の時点で総合偏差値が48だった。
うん、まあこのまま行くとまずいですね。
まずいでしょ、
うん、
で越谷高校っていう地元の高校に入りたいと思った。越谷高校か越谷北高校か、
なんでなんで、
はあ、そこはそこそこちゃんと進学率の高い、
あ、
いい高校なんです。しかも県立で、
うんうんうん、
あまりお金がかからない。
ああ大事ですね、
うん、で自転車で通えると、なんとかそこ行けと。
めちゃめちゃいいじゃないですか。うん、そらそこ行きたいですよ、うん。親としても自分としてもね。
後々の将来のためにも、あの高校だったら大丈夫と。
はいはい、はい。
レベルの学校なので、それに行くんだけど、あそこって確かね、62、65とかなんですよ。
そっからそこまで上げなきゃいけない。
上げなきゃいけないんで、はい、で、父親はなんかその時に、あ、今日、まあ、人生ってのは、時々目の前に壁があるけど、一回その壁を逃げると、お前ずっと逃げ続ける人生になるぞと。一度逃げることを覚えると。
すげえ。
っていうことを言われたのは、なんかその時は妙に響いた。
まあまあまあまあまあ。
嫌だなと思った。
うん。逃げたくないなという。
ドラえもんののび太になりたくないなと思った。嫌だと思って、勉強しだしたんだけど、勉強辛いじゃないですか。
いやまあ面白くないですからね、そこまでやってなかったら。そうそ
う、で、最初やってても全然成績上がらないしね、うん、なかなかね、
うん。
だけど途中から、上がり始めたかな。
塾とかは行ってない。
塾はずっと行ってた。英語と数学の塾行ってた。
いつからですか。
中学1年。
あら、じゃあ親としては結構勉強に励んでもらってるはずなのに。
なのにお前いい加減にしろと。まあ英語はそこそこできたんですけどね、
うん、
その時はね、
うん、
だけど数学もまあできないではないけど、
だそれだけではいけないから、
そんでやり始めて夏休みまでもう苦闘してたわけですよ。
はいはい、
なんか結果も出ないしね、
はいはい、
嫌だなと思ってたけど、夏休みになった時にふとなんかゲームを思いついちゃった。
東
海道53次を設定して、問題集を解いて、
あ、
何点以上取れたら宿場いくつ進める、で何点以下だったら戻るみたいな、そうやって、
おーおーお
ー、夏休み中に京都まで行けるかっていうそう設定して、
ストイック
でやったら、なんかね、自分でゲーム作って自分でそれに載せられちゃったの。
だんだん怖なってきましたわ。
掛け川行ったとか、
いやいや、
でそこにちょっとね、
何この子、
なんだろう、この宇宙戦艦ヤマト的な感じもちょっと
ある。ああ、
このペースで行ったら絶対間に合わないけど、
はい、
もう半分ぐらいまで来てるのにまだこの辺じゃないかと、ここから頑張ってグーって行ってギリギリ間に合わせられるかもしれないっていう希望を持ってまして、でやって本当に京都まで行ったの、うん、で終わって9月になったら、偏差値ね、10弱上がったのか。
わぁ、すごい。上
がったの。60ぐらいまでいった。
まさか自分でゲーム考えて、それの成果がこんな出るなんて。
そして無事に、 どっちの学校も合格圏でもうちょっと上狙いますよぐらいまで。
わあすごいですね。
受験の頃には。
お
でどっちに行けばいいんだろうって
。ああそうですね。
越谷北高は新設校で綺麗。
はい、
越谷高校はもともと女学校だった戦争中もあった学校で。ボロい
木製の、
うん、おうだけどプールが
ある。あー出たプール大好き少年。
そうそう北高プールない。
プールないの辛いっすね。確かに。
で越谷高校に行ったっていう。そんな理由で、
そんな理由でプールが志望動機ですと。どうでした高校生活。
うん、これは最高でしたね高校時代はね。
あそうなんですか。
この間それこそ同窓会やった時も、
うんうん、
ともかく当時から自由と言われてたけど、
自由。
今でもあの高校はすごく自由な高校だって学生たちは
喜んでるけど、そういう
学風がすごく周囲の中でも自由な感じでいいよねって言われる高校なんですよ。
はい、
でよくそれをなんで言われるかっていうと制服がない。
制服がない。
県立高校でありながら制服が制定されてない。
県立でしかも高校で制服がない。
うん、私服で行ってるわけじゃないんですよ。実際には学生服で行くんだけど、それは標準服っていう名前。微妙な制服ではない。
デザイン的なものですか。それとも着なくていいってことですか。
だから着る強制力がないでしょう、ね。言ってみれば、ね。
じゃあ私服で行っても、
だから結構ジャージで行ってるいろんなことやったりするんだけど、
あ、う
ん、全体的になんかそれは横暴だとか学校側の押し付けだとか反対だっていうことになると学生運動が起こるような感じです。
ああまあまあまあ。
お互いが自由に物を言ってるような雰囲気の学校だったので、
いやそういう流行りですよね。うん、なんか世の中的にも自由を求めてどうのこうのっていうのは、う
ん、なんで越谷高校だけそんなだったのかよくわかんないんだけど、周りの高校の方
は相当エポックメイキングな学校ですね。
古臭いんだけどね。
ねえその木製のくせに
木製の校舎と新築と言われる普通に鉄筋の学校があって、それ今や旧校舎になってるはず。
あ、はいはい、
その 学校だったんだけど、
それ何人いたんですか学校は。
あれ何人だろうな。8組まであって
40人ぐらい。8組、
うん、で僕は男子校とか行きたくなかったから。
それはなんでスケベの気持ちで。
嫌じゃん男ばっかり単純に。
さすが惚れやすい野村くんは。
共学校なのね越谷高校、うん、なのに、
はいはい、
男子の方が多いから、うん、7組と8組は男子クラスになっちゃった。
うわー、まあまあまあ。
でその8組入っちゃった。騙されたん
です、ね、最悪ですね。
まあでも楽しかった。
あ、そうなんですか、うん、仲いい友達もできました。
たくさんいるし、でクラブ活動がやっぱり盛んで、
お、
でまあ親は当然ね運動部に行けと。
まだ諦めてない。
言うのだけど、
まだ諦めてないな。
そこで僕はあの体の成長が早くて背が伸びてったら、
はい、
あの剥離骨折っていうのを関節が起こしたんです。
ほら、
要は骨の成長が
間に合わない
と、速くて筋肉で引っ張れて剥離骨折を起こる。それをやって医者に行ったら、これ当分正座はダメだねって言われて。
あれ、あ、じゃあちょっと正座はできない、
というわけで正座ができないんで運動部はダメと。
おかしい時代。正座やるの前提な運動部。
そうなんで運動部は無理だって言われたよって。
ああ、もう親もね、それは仕方ないわねと、うん、
でこれであのまた帰宅部やられるよりはね、
うんうんうん、
まあ素直に入ったクラブでいいってことにするしかないじゃないですか。
どこに入るんですか。
で漫画研究会に入った。
え、高校で漫画研究会がある、
うん、そう、漫画研究会って言ってたね、あの頃ね。正式な部には認められないけど同好会って言われる。
当時だから何が流行ってました。
でももうコムとかガロとか。
ああ、ガロか。
そういうのもあって、はいはい、いや普通にもう雑誌はみんなあったし、
ね、う
ん、漫画少年っていうのをもう一回再刊した頃かな。昔のとまた別に、
うんうんうん、
松本零士ブームにと
ってや
ってくる、
そうですね、うん、
そこのところに漫画研究会に入って、
お、
そうやって宇宙戦艦ヤマトの絵描いたりしてて、だんだん昔も絵は描いてたんだけど、
はい、
いつの間にか描かなくなってたやつが復活してて、
また、
その流れで漫画研究会入ったんで、どんどん漫画を描くようになるわけですよ、
はい、
ストーリー漫画
を
描いたりね。
でもヒエラルキーで言えば、うん、学校内でそのあるじゃないですか、
うん、
まあ野球部が一番とか、まあ、うん、お前らオタクだみたいな、
こういずれにしても運動部が上に行って、
そうですね、
そのトップに野球部がいて、で文化部、学校的には同好会愛好会ってあるんだろうけど、まあ文化部から先は似たようなもの。
ああ、うつおむそうになってしまうという。でもそれでそのなんか、うん、お前オタクだなみたいな、そういういじりもないですか学校内。
当時オタクって言葉はなくてネクラって言ってた。
ネクラか、嫌な言葉。
ネクラじゃないんだけどね。
ね、全然、いや、むしろ文化に対して前向きに接してるから漫画研究してるのに。
でもそういうことを言われる時代だったのかな。
でもいじめられてるわけではないですよね。はい、
むしろお互い自分の趣味を発揮してるだけだから。
あ、まさに自由。うん、
まあ大体文化部にも軽音楽部あったしね。
ああ。
それはもうネクラなんて絶対言われないような文化部じゃないですか。
確かに。面白いですね、なんか、学校自体も。
そうだったでしょ。で、そこの中になんか輪転機があって、輪転機ってこう、ガリ版でこう書いたやつとかを、こうやってガチャンガチャンガチャンガチャンとこう回しながら吸っていくやつ。
何ができるんですかそれ。
印刷機がね。
その、ああ、もうそういう印刷、うん、
そうそう
手法。
う
ん、でも当時としても古いんじゃないですか。
うん、当時はまあそれがあればまあ印刷物は作れるけど。
あ、そうなんだ。
逆にオフセットとかとてもとても使えない時代なので。
ああ、そっか。まだまだまだまだ。
うん。軽オフも高かったかな。なので漫画研究会の機関紙を作るわけですよ。
おお。それで、ね、ガリガリガリって。
うん、で、あれどうやって、なんかで転写してもう忘れてきたけどね、原稿普通に検討紙に書いて、はい、墨入れとか全部やったやつをなんかで転写して、それをガチャンガチャンってやってするんですよ。
お
墨塗っといてね、
うんうんうん。
で、僕って松本零士の影響がものすごく強くて、ほぼ全ページ黒い。
黒い、あー、なるほど。
これをするのがいつもみんな大変。
いや、大変。インクの問題もあるし。
インクベタベタになって乾くのも時間かかる。
やめろよ、ここ塗るの。そうそ
うそう、またベタだよ。だけどそれをこうやって袋閉じにして、
凝ってる。
ザレっていう名前の機関紙を毎月かな、あれ刊行して、
あ、校内雑誌みたいな。
それは漫画研究会の機関紙として作ったやつを校内で売る。
売る？毎月。売っていいんですか？
うん、売ってた。
でも楽しいでしょそんな。しかもみんな理解してくれるし。
う
ん、
でそういうのを売ってると。買うよって買う友達もいたりとかね。
いいですね、なんか。
そういう3年間。
恵まれてる、うん、私、高校バイクで引きずられてたんですけど。めちゃめちゃ楽しそうですね、野村さんの高校時代。
高校時代は本当に苦しかったこと何にもないですね。そういう創作活動に
参加
です。
あれ？じゃああれじゃないですか？こと恋愛は？
恋愛ゼロ。
やったー！
今度はゼロ。
よかった。
誰にも告白してない。
好きになった人は、
まあ、いるけど。
なんでやねん。いや、小川さんでも学んでるわけだから、次はこうしようってあるじゃないですか。なんで
ここ
って。
相変わらずよく分かってないまんま、ほのかに好きなんだ
けど、そこから先進まない。いや、高校はもうさすがにみんなも筆下ろししてなんか、
そうなんだよね。
自慢してくるじゃないですか。そうそう、こうだから
聞いてるとね、周りは結構いろいろあったんだと思う。
大人みたいな。
全然知らなかった。
ネクラ。
子供
まあそうですね、がむしゃらっつうか自分の好きなことを生かしてるから、う
ん、漫画描くことしか考えてなかった。
じゃあエッチな漫画描くっていう欲求みたいなもないんですね。
ない。
部活内も、
うん、なんか
誰も描いてない。
うん、
不思議だ。
ああいうのその頃なかったね。そういえばどこの学校。
いやいや、マイチンゴマチコ先生とか。
あれもうちょっと後だからね。
嘘、マチコ先生ってもっと後なんですか。
もうちょっと後だったと。それ言ったらハレンチ学園とかもっと前にあるわけ。
あ、そうですよね。
別にそういうのがないわけじゃないけど、キューティーハニーでもなんで
も。あ、そうですね。うん。
だけど、そういえば誰もそういうの書く人いなかった、他の高校にも。
そうなったら大学に期待ですね。
ただ僕は学校の先生になりたいって途中から思って。
あれ、いつからですか？
それは高校2年。
あれ
?1 年かな、2年か3年ぐらいだな、多分。受験
を今後の。
いや、子供が好きだって言ったじゃないですか。で、将来も子供の相手したいなと思ったんですよ。
あら。
そうすると、ね、その時思いつくのって学校の先生かホフさんぐらいなんですよ。
当時はね。
うん、でもホフさんはなんか慣れない気がした。
まあやっぱほぼが普通の時代だから、ホフってそうないですからね。そ
う、一生のこととしてどうなのって時に、まあ学校の先生ってなったと、うん。
なるほど。
それを聞いた瞬間にうちの父がなるほどと。お前学校の先生向きだな、確かに。って。ぜひやれと。
嬉しいでしょうね、うん、親としたら。硬いし。
うん、そう、うん。まあ結果はご覧の通りなってないけど。
まあなってないですけど、あれ、
うん、
だってそのために、じゃあ、先生になるための学校に。
そういう学校に行かなきゃいけないと思うわけじゃないですか。うん、だから受験勉強は、まあ目標を高く上げて、高校受験の成功体験も元に頑張って玉砕するわけですよ。
はい、
まあ落ちちゃったわけですね、全
部。これ何ですか、ね、ここまでうまくやった
の。滑り止めを受けなかったのも一つまずいけどね。どっちにしても行く気のないとこには受けない。
ああ、そういうことか。なるほど。
クソ真面目なんです
よ。だ、失敗、ラブレターを置いとくと失敗の経験が実は薄いから、いけるんじゃないかという、その正常性バイアスが働きました。
で、失敗して、予備校に通ったんですよね。
はいはい。
年間ね。 高田馬場の予備校なんだけど、でそこで目から鱗が落ちたんですよ。受験勉強って全然違うんだと、むしろテクニックだと。
おお、なるほど。
で1年間それでやったのに、うん、翌年また落ちた。
なんで同じとこ受けて、
で共通一次試験だったんですね当時ね。それを2年ともやって2年目の自己採点の方がはるかに低いっていうね。
あ、遊んじゃったんですか。
いや、思いっきりやったのに落ちて。
普通にバカじゃないそれ。
成績が落ちたんだ。
え、
でそしたらなんかね、急に自暴自棄になって、
はい、なるでしょうね、
もうなるなってことかと。
あ、もういい、こんだけ頑張っていいやって、そう、
教師になるなってことねと。
相当なショックですね、うん、親はもううわーってなる。
親は怒ってましたけどね、どっちかというと。
まあそうで
しょうね。お前何悩んでるの、お前に悩んでる暇なんかないんだ、
もっと勉強しろみたいな。
うちの父厳しいんですよそういう時は。
いや、確かに。しかも行くって言って喜んだ手前、うん、どうしてもなってほしいんや。
で一浪して落ちたら就職するって約束してたんですよ、
はい、
うちそんなにお金ないから大学行かせ、専門に、じゃあ就職するよって言ったら、お前今どこに就職するんだと、そんな状態でと。
高卒で、
特に何の取り柄もなく、
うわ、
でだからお前を大学に行かせるお金は用意しておいたんだから、うん、それを使って将来に役に立つ専門学校に行けと、
うん、
だから選べと。
出たぞ、大学諦めると。
そう、
うん
うん、もう辞めるって言ったんでね。そうしたら専門学校に行けると、
はあ、
で考えたのが映画の学校と、
あ、
それ自分の希望だね、
はい、
映画の学校と観光の学校、世界旅行とかしたかった。
あ、はい、
あとはデザインの学校、
うんうんうん、まあ、父上もあるし、父親
はグラフィックデザインの仕事してるし、
うん、
僕ももうその時すでに何回も手伝ってて、
うんうん、
アルバイトでお金稼いでるんですよ、
う
ん
う
ん、
ああ、いいですね。じゃあもう培ってますから、
うん、で考えた結果、どう考えても現実的にはデザインの学校だったね、う
ん、はいはいはい、
観光の学校行ったからって海外旅行できるわけじゃないっていうのはなんとなく分かって
ます、うん、まあもちろん、うん、
で映画の学校はあの時点ではまだデッチ奉公っていうか、その日本ではなかなか監督が若いうちにやらせ
た、ね、そうですよね、うん、
なのでデザインの学校行った。
それが東京デザイナー学院、
デザイナー学院、グラフィックデザイン科っていうのがあって、
はいはいはいはい、
アナログのデザインを教えてた頃ですよね、今と違って、ね、
そうか、なるほど、う
ん、でそこで2年間やったんだけど、まあ何しろ大学落ちたのはショックすぎて、
まあまあまあ大きな出来事ですし、なんだったら専門学校に入ってるその他の生徒より年ちょっと上ってことですよね。そうそ
う
そ
う、一つ上ですよね。
あ、
で共通一次を2回受けて東大に入ってきたっていうと、周りの人が勘違いして、
はい、
芸大受けたんですかとか、
ね、ああね、そりゃそうでしょうね。
そうね。
こいつはよっぽどなところ行こうとしてみたいな。ちゃうねんって、教育学部で行こうとして。
関係なかった。ものすごくデッサンうまいなかと思ったらそうでもなかった。
なるほど
って。強引にね、そっちの方に道が変わって、2年間グラフィックデザインやって、うん、これはもう僕成績良かったですね。
はい。
ほぼ、途中から先は全部A 評価だった。
ああ、もうじゃあ器用。
もうね。
もともと器用だから。
うん、でやっぱりそのショックの反動で、
うん、
もう自分を作り直したんでしょうね、その自分の自信。
よくぐれませんでしたね、
うん、遊んでる暇はないと本当に思った。
あれ
は
もう親のあれがずっと息づいてるんでしょうね、とにかく前に進めみたいな、
うん、そうそうそう、悩むな、悩んでる時間があったら前に進めと。
いや
ー、前どう進んだらいいか分かんないから悩むのに。
そうですよ、
それ自体がお前の弱さだみたいなこと言うん
で、うわー、まあ今の時代だとそれ言っちゃうとすぐみんな折れちゃうけど、まあでもうちもそういう精神だったんで分からないではないですね。
まあね、戦争でね、焼け出されてね、うん、それで自力でなんとかここまで来たっていう親の言い分ですからね。
まあそりゃそういう精神性でしょうね、うん、
でもその結果もうこれで負けると後がないみたいなのがあるから、はい、東帝では、
はい、
もう同級生が遊んでるのは何しようは関係なしですよ。でアルバイトもポップのデザインするところ行ったりとか、
うん、
声優のポップ室っていうところがあって、そこでもう急いで筆文字とか使って、
はい、
状態とかゴシック体とかで、
はい、
まあ、商品のなんか作ったりしなきゃいけない、
はいはい、
それをやって学校に行ったら課題が山のように出て、
はい、
東大ってすごい厳しくってね、
はいはい、
どんどん人が辞めてくんだけど、
うんうんうん、厳し
くてその課題も全部クリアして、
うんうん、おおすごい、根性があるから、
うん、再提出を食らうと落ちる、大体辞めてくる、
うんうん、
次の課題がどんどん
詰まれていくから
詰まっちゃって、
うん、こなせ
なくて逃げるでしょ、
うんうん、
ところが再提出を食らわないので、
うんうんうんう
ん、どんどん前に行くし、
おおすごい、
でポップ室でレタリングものすごく練習したので、
はい、
まあ、下書きなくても明朝体なんて書けるんですよ。だからそうすると欲しくても明朝体でもバーッと筆一本で書
く。いや、それは重宝されるでしょう。
これによって、
こいつこんな若いのにこんだけできてみたいな。
これによって課題の制作スピードが格段に上がり、
おー、
まして、うちの父が2回だけ指導してることに、
ね、
1回目は溝引きっていうのをやったときに、
溝引き。
溝引きっていうのはこういう定規にこう溝が必ずついてるけど、そこに棒を刺し、箸を持つようにして筆を持つ。
へぇ、
それでこうやってペアーって線を引くっていう技術ね。
筆
で直線を引く。
はいはいはい。
それを1ミリの幅の中に何本引けるかみたいなことをやるんですよ。
なんじゃぞや。
手だけでも。
手
の技術ばっかりなんですよ、あの時代。
細かっ、
うん。それをクリアし続けてたんだけど、学校でやった結果、帰ってきたら父親は、なんだこれ、下手な、こんな太いのダメだと。
こんだけ書いてんのに、まだできるだろうと。
いや、まだ、いや、学校でもみんなこんなもんだよ。いや、これじゃこの課題は通らないって、やってみせるやつが異常に細い線ができて、もっとやってみよう、やってみようって、やっていくうちにだんだん細い線が引けるようになっていって、父親が OK って出すぐらいまでやってった課題を学校に持ってったら先生が仰天するっていう
ね。まあそうでしょうね。どうしたんだこれみたいな。
そんなことばっかり
やそんなことばっかりやって、しかも、うん、何ですか、学校で言っても優秀な方だし、うん、じゃあモテたんじゃないですか。あ、そもそも女子生徒
はいるいる。
どっちが多いです
よ。同じぐらいかな。でも女子の方が元気あったね。
へえ、もうさすがにほら。
まあでも、ガールフレンドいまして。っていうか、あの、仲良くなった女の子がいて、その子とはその後もずっと交流があるんだけど。
お、専門学校から。
まあ、彼女っていうか、本当に戦友みたいな友達。
あれ、じゃあそういう関係ではない？
うん。ならなかった。とうとうね。
でも好きだったんでしょ？
うん。そうね、
向こうも好きでいてくれた感じ、
うん、そうね、学校ではそう言われてたね、周りから。
ああ、お前ら付き合ってんじゃん。
あの二人は微笑ましい。
なんじゃそれ。
なんだろう、あのプラトニックないい関係。
そういう間柄ではないが、二人で寄り添ってるみたいな、うんうん、不思議。
限りなく仲いい友達みたいな感じかな。
ああ、じゃあ男友達は親友とかじゃなくて、もう女友達で親友だったみたいな。う
ん、まあ男友達もいたけど、
ね。ああ。
うん。ただ真面目に突っ走ってるのは僕だけかな。
ああ、そうなんですね。みんな結構、うん、ほら学校入った後ちょっと遊び出しますよね、うん。
それにやっぱりそのデザインの学校に入ればデザイナーになれるみたいな感じで入ってくるのが多いでしょ。
そうですね。
そうすると学校の会でなんとか出して。ああ、終わったっていう感じ。
そうですね。成果なんかないくせに、それで満足しちゃうんで。そうそ
う、僕は逆に先生敵だと思って入ってるって。
おーおーおーおー。
仮想クライアントと思って。
なるほど。なるほど。なるほど。
どういう要求なのかって、それを上回る課題を出せるかどうかの勝負してた。
嫌なガキだな
もう相当あの、ショックが大きかった。
まあまあ、まあこうやって失敗から学んでるって点では素晴らしいことですけどね。
まだ社会出てないね。
ね。
だけど、それで2年間やって、そういうことやったのが多分結局良かったんですよね。
なるほど。
うん。後々の仕事そのままなんだもん、ずっと。クライアントがいて。
同じ流れですね。
うん。来週の今、今日までにこれをやれますかみたいな。
ああ、確かに。
やれますよって一応言わなきゃいけない。
うん、うん。
言って何とかするっていうのも連続でずっと仕事が来てるし、
うんうんうん、
何でもやれなきゃいけない。
うんうんうん。
課題より楽かな。
あれ？これいつ、ちゃんとした彼女できるんですか、これ。
だいぶ後ですね。
だいぶ後なんや。
うん。
勉学というか、もう。
ストイックだって
言われるんだけど。そうですね。突き進んでますね。
うん。多分、気が向いてないんですよ、そんなに。他のことに、まだ。
だ、器用なんだけど、うん、人間性で言うと実は不器用で、うん、そういうところに意識がいかないんだ。
うん、
まあそれを有効に活用した結果、いろんなものを生み出してるのは素晴らしいですけどね。
まあ、うすうすね、途中で気づいてはきたけど、はあ、変人ですね。
ああ、変人です。そうですね。まあまあまあ、もうだいぶね、いい時間取ってきたんであれですけど、専門学校を卒業したら、じゃあもうそこから社会人で、以前にも言った通りのこの仕事の流れに入っていく。
結局その求人票で、あの、印刷会社の求人票があって、そこにゲーム企画って書いてあったんです。
ああ。
で、グラフィックデザインの求人票だと思ってきた
んだ
けど、ゲーム企画って何だっすって。
うんうんうん。
スゴロクしか考えられないだろうと。
はい。
その時点でね、ゲームデザイナーなんて言葉もなかった
し。そうですね。
うん。で、入った。
うん、
ですね。それからスタートですね。最初に入った三宅印刷っていう会社が、パーティー業とかの受注をしてたっていう
ことですね。ああ、じゃあもうそこで乗ったところの流れで今の人生。うん、あれ奥さんはいつ知り合うの？
うん、そのずっと後。そうですね。嫁さんと知り合ったのは、32、3ぐらいかな。
ぎょ
っ、うん、
くしくもお父さんが、 そう野村さんを産んだタイミングと一緒と、
う
ん、
35までには結婚しようと思ってたら35でなる直前に結婚したっていうね。
でもそれはまだ遅いですよね、う
ん、その時代で。趣味の仲間なんですよ。
あ、うん、そうなんですか、うん、
またこの先の経緯がだいぶあるんだけど、端折って言うと、ずっと仕事してるうちに、パソコンをやんなきゃいけなかった。
ああ、はいはいはい。
で、パソコンも大体覚えてきて仕事で使えるようになったと。
うんうんうん、
あと覚えることないのかと思ったら、うん、パソコン通信。
ああ、はい。
当時、
うんうん。
これに手を出すかと。
うん、
面白いかどうかわかんないけど、
はい。
で、パソコン通信に手を出したら、うん、ニフティサーブっていうところに入って、
はいはいはい、
そのニフティサーブで特撮フォーラムっていうのがあって、まあ、自分の趣味に合うので、
そうですね。
そこで遊んでるうちに、スタートレックフォーラムが独立する。う
ん、ああ、その野村さん、スタートレック好きですからね。
スタートレックも好きでしょ。で、スタートレックフォーラムが独立して、うん、そこの中の一つの会議室を僕は任されたんですよ。
あ、うん、
そこはあのフリートーク会議室って言って、
うんうんうん、
スタートレックの話をしなくていいよ。
へえ、
うん、みんな真面目に、みんな真面目にスタートレックのことを語るとこばっかりだから、
うんうんうん、
一箇所ぐらいふざけたとこ作ろうと思って作ったんです、そこで。
うんうんうんうん、
で、そしたらそこの雰囲気でいろんな人が集まってきた。その中にうちの犬さんもいて。だんだん意気投合して、
はい、
京都の人なんだけど、実家がもう島に引っ込んでたから、
うんうんうん、
そこから東京まで何度も来て、
で
付き合って、
あれや
って結婚したんだ。
人生初の彼女ではないですよね。
あ、でもそっか、その遠出の時の子以外では、まあまあそうだね、ちゃんと付き合ったらその子だけ。
さ
んだけ。それまでは、テニス仲間とかとみんなで遊びに行ったとか、
はいはいはい、
なんかそこからなんか別な人と知り合ってちょっと話をしたりとか、そういうのあるんだけど、付き合うに至らない流れはめちゃくちゃ
不思議。不思議だな、
うん、急に流れが来て。
そうですね。
で、僕もそういう結婚とかを考えるような時期にだんだん差し掛かって、
ね、
ちょ
っ
と
だけど。30だし、
う
ん。
そう。そうなったら、ある時からそういう流れにパタパタパタってなって、気がついたら結婚まで行ったっていう。感じですね、
まあこれ
ね、
勢いですからね、うん、とはいえ急カーブでしたね。
そう、だからあんまりね、こっちの話になると、ね、青春物語っぽくない、ね、
確かに確かに。
最初の会社からそもそも勤務時間が長すぎて、
ああ、
どっか飲みに行くとかそういうのはないでしょ。
そんなに、そんなに、
だって終わるの23時とかだね、仕事がね。
いや、わかりますよ。私もそうだったけど、うん、でも飲みに行くのも仕事としてさせられてましたけどね。
飲みに行くことはさせられたことは確かにあるけど、うん、会社の営業に連れられてお得意さんとか、
そ
ん
なのもう、そうは、機会も少ないんだ、うん。なるほど。
そうだとね、特に何もないし。
なるほど。
で、テニスクラブに行ってテニス始めたので、
はい、
テニス仲間と普通はなんかね、そういうのになると思う。
なるね。
青春物語が展開しそうな下地ができたというの
に、
う
ん
う
ん
う
ん、トレンディードラマっぽい流れ、
うん、全くモテなかったので、
20
代は本当にモテなかったですね。
でもその口ぶりだと30代になったら、
30代になったら急にそういう話はひょこひょこひょこ、
あ、今の奥様以外にも
別にいろんな人と、なんていうの、なんか雰囲気が違ってきた。その、
あ、
う
ん、
僕もそういう話
男性として見てもらえるようになった。ああ、一人前ってことですね、う
ん。だからどこを選ぶかみたいな感じの、選択するかどうかみたいな感じになって、
不思議だな。でも奥さんには感謝ですね。こうやって、今も当然連れ添ってるわけですから。
うね、もう25年ね。
ね。あれ、じゃあ鈴木さんはいつ出会うんですか？
その、やっぱり、ね、嫁さんと同じような時期ですよ。その、スタートレックのフォーラムで出会った。
あ、そうなんですか、うん、このルートイレブン一緒に鈴木さんやってくれて、ヤポンもやるし。
最初は彼女まだ大学生だったかな。女子大生だった。で、スタートレックフォーラムに投稿してたんだけど、まあ彼女見てるとわかると思うけど、ハマるとものすごいんですよ。
いや、そうですね。
で、鬼のように投稿してきて。
熱心ですもんね。熱狂的とも言うけど。
もう一人男性ですごくたくさん投稿してくる人がいて。
はい。
投稿してくると僕大体返事書かなきゃいけないケースが多いの。
ああ。
会議室って言うんだけど。
立場的には返してあげる。
うん。それが大変になってきちゃう。
はい。
その二人がいて。
はい。
一週間で999発言埋まるとかね。そういうことになってきた時に、僕は一計を案じて、こっち側に一人引き入れてしまい
ない。ああ、なるほど。運営側に、
うん。目には目をっていうか、なんていうの？
確かに、同じ穴のムジナにしてしまえば、うん、相手しなくていいっていう。
で、結局、鈴木さんを、サブボードリーダーに引き込んだ。
また。ああ、でもそっからの付き合いで言ったら、だから同じ。
同じぐらいですよ、結局ね。同じような時期にスタートレックフォーラムだったので、ね、同じような時期に知り合ってる。
奥さんももうこんだけ長年だし、鈴木さんももうずっと長年。
そうそうそう。
で、まさかね、同じ秘書の仕事もして、で、今ね、ゲームマーケットでも、もう野村さんが立ってるか、鈴木さんが立ってるかみたいな。
野村さん立ってるかだけどね。
不思議。いや、でまた鈴木さんもすごく不思議な人だし、つかめないわ。
自分も大変。
面白いですね。いやー、ということで。うん、
はい、
いやー、まあ最後駆け足になっちゃいましたけど、もうだって1時間、うん、1時間48分撮ってますから。
1時間48分撮ったのに、20代から先は飛ぶようだった。
いや、まあでもそれはほら、以前のルートイレブンスペシャルで十分話していただいたんで、そちら、あの、リンクブログの方に貼っておきますので、もし気になった方は、そこでどういう風にパーティー上位作っていくきっかけとか、今に至るものみたいなのも説明してますんで、聞いていただければと。で、ここまでのこのね、幼少期からの野村さんの話、いや、なんか、他の人とは全く被らない不思議な家庭環境と、なんか人生観でしたね。うん。逆、畑さんだった。
でも、この間同窓会で、ね、お互いどうしてたみたいな話になった時に、
はい、
ちょっと辛かったけどね、その言い方がね。
え、そうなんですか？
すいませんね、皆さん多分人生いろいろ普通に大人として苦労してきたと思うのに、なんか僕だけなんかあの学生の時のままのノリでここまで来ちゃって。
嫌なやつ嫌なやついや、でも高校の時の同窓会が未だあるってすごいですね。
それはね、それは本当に
ほとんどの人ないですよ。
幹事とかね、その委員会やってくれてる人たちのね。
ありがたいですね。あと地元はこっちだから集まりやすいっていうのもあるでしょうし。
ありがたい仲間でした。
いやだ、やっぱ大切にしていかないといけないですね、今後も。いやー、だから、まあ、人生今100年なんて言いますけど、まだまだありますから。じゃあ、また何年かしたら、まだ第2回野村さん解体新書やりますから。
ぜひ。
その時にはさらに。
じゃあもうちょっと面白くなるよね。
そう、いやいや、十分面白いですよ。あの、本人が思ってるより、人の人生って面白いです。すごい良かったです、今回、来て。
ありがとうございます。
はい。ということで、はい、いつまでもお元気でいただいて、今後もゲームマーケット等でも皆さんもし野村さんを見たらね、ヤポンのブースに立ってますから、
はい、
はい、話しかけてみてはいかがでしょうかということで、終わりますか。
はい、終わりますか。じゃあ、あれでは
い、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。今回お送りしたのはルートイレブンまで来る途中で汗だくになってもうびしょびしょになっているモミ、
ぎっくり腰から回復して1週間目の野村です。
ああ、そうだった。ありがとうございます。チャオチャオ
チャオチャオ